ゆかと
ふうかの
ジョイライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。ゆかです。
ふうかです。始まりました、ゆかとふうかのジョイジョイライフ。
はい、
今回エピソード179ということで179回目でございます。
ございます。
3月も末でございますね。
そうでございますね。
最近ですね、イオンのプロテイングラノーラにハマってるんですよ。
そんなのがあるんですね。
そう、これちょっと紹介したいなと思って、今日導入トークでお話しするんですけれども、この間久しぶりにイオンに行ったのね。でイオンってさ楽しいよね、すっごいスーパー大きくない？
大きい大きい
大きいんだよね。あの、アメリカのスーパーとかさ、韓国のスーパーを思い出すぐらい大きくて、
確かにね。そうだね、
そうで、シリアルのコーナーを通りかかったらですね、今グラノーラってものすごい種類がいっぱいあるのね。
なんかアメリカみたいだね。
ほんとそう、そう、シリアルだけで一列ガーってあるぐらい、でそのうちの一角が全部グラノーラだったんですけど、でそのグラノーラにも糖質オフとか脂質オフ、あとタンパク質強化とかね、いろんなテーマで栄養成分を調整している製品がいっぱいあってですね、で職業柄私そういうの大好きなんですよ
そうだよね
そうで、美味しくてやっぱ血糖値も上がりにくいっていう食品を見つけたらそれ患者さんにも紹介したいし、
なるほどね。
でもあとどんな商品がね売られてるのか市場調査的な意味もあって、ちょっといろいろ買ってみたんですけど、このグラノーラに関しては個人的にはね、トップバリがね優勝なんですよ。
へえ、そうなんだ。
トップバリューってさ、そうイオンのプライベートブランドなので、ちょっと安いんだよね価格が。
そうだよね、
そうで、そのプライベートブランドからプロテイングラノーラというのが出ていてですね、だいたい1食あたりタンパク質がね 16.2g、規定量食べると入ってるっていうことなんですね。でさらにトップバリューにはプロテインヨーグルトっていうのがあって、まあ、それギリシャヨーグルトみたいな感じなの、水切りのちょっともったりしてるようなヨーグルトなんですけど、脂質控えめのものが出てて、それをまあ 100g 追加すると合計タンパク質が 24.5g1 食で取れるっていうことになって、だいたい私が1食あたり 25g ぐらいのタンパク質を目標にしてるんで、ちょうどいい量になるんだよね。
そうだね。
でまあ栄養成分ももちろんいいんですけど、何より味が美味しいんですよこれ。
そうなんだ。
そうで、グラノーラって結構ものによっては強く香料がついてたりとか、
確かにね、
ちょっと甘いなっていう場合があるんですけど、このトップバリューのプロテイングラノーラはですね、素朴な味わいで甘すぎないし、何の香料もついてないから、なんか割とみんな美味しいと思う味だと思う。なんかまずいっていう人多分少ないんじゃないかなって思うのね。
そうなんだ、
そんななんか強い特徴がなくて、で食感もガリガリしてて食べるのが楽しい感じです、
なんかグラノーラバサバサするやつもあるじゃん、口がなんか、
あると思う。そうそうそう、
そういう感じもない、割としっとり。
そうだね、 あんまりなんか歯に刺さるみたいな感じはないね。あの結構尖っててさ、食べてて口の中痛いっていうのあるじゃん、そういうのじゃなくて、なんか割と独立してサラサラしてる感じのグラノーラ。
あ、そう
ゴロゴロ固まってない感じなんだよね。
そうなんだ。へえ、
でそして価格も結構安くて、 420g 入ってて、本体価格が458円なんです。でこれね、栄養成分変えてるグラノーラだと同じぐらいの量でだいたい600円ぐらいするんですよ。
へえ、そうなんだ。
だから結構お値段も抑えられていておすすめっていう感じ。
へえ、そうなんだ。なんかあれだよね、トップバリューのってさ、結構 OEM っていうの、なんか他の会社が出してたりとかするじゃん、このトップバリューの名前にして。
あ、そうそうそうそう、
実は何の売れてるところっていうか、メジャーなところが作ってたりするけど、
これもそうですよ、あの日清さんが作ってるの。
あ、なるほど。だから、
だからちゃんとグラノーラの、あのノウハウがある会社が作ってるんだけど、まあ、それ用にちょっと お値段を抑えて作ってくれてるっていう感じ。
そうなんだ、 なんです。
でだから最近はもう朝食をそれにしてたり、うんうん、あとなんかちょっとご飯の量少なかったなっていう時の間食とか全部これにしてるから、うんうん、今マッチョ化が進んでる
タンパクが
どんどんマッチョになっているというい
いじゃん、いいじゃん。
そんな感じで
素晴らしい。
ぜひイオンユーザーの方ちょっと買ってみてください、
うんうん、であったら買ってみよう。
はい、おすすめでございます。そんなわけで、はい、続いて今日のテーマに行きましょうか。
はい、
今日のテーマは、
はい、今日のテーマは婚活の質問に答えます。
イエイエイ、
イエイエイ
婚活関連の質問をねいくつかいただいてるんですよね、はい、うんうん、でそれに今回ちょっと答えていくという回でお送りいたします。
はい、
じゃあまず一つ目の質問を私読みましょうか、はい、これちょっとゆかさんに答えていただくのでは
い、
はい、じゃあいきますね。マシュマロでいただきました、
はい、
いつも楽しく聞いています。30代女子です、
はい、
婚活会を聞いて結婚相談所にとても前向きな気持ちになりました。
お
調べてみると IBJ 加盟店というところがいっぱい出てきます、
はい、
ゆかさんが通っているところは IBJ 加盟店ですか、 IBJ に加盟している個人事業所ということでしょうか、教えていただけると嬉しいです、ということで、はい、メッセージいただきました。
ありがとうございます。
これはねもうゆかさん専門なんでちょっとゆかさんに答えていただきたいんですけれども私は専門なん
でね、はい
、はい、
そう今日もね行ってきましたよ日中に。
お見合いですか、お疲れ様でございました
いやこれまでね10人ちょっとと会ってるんですけどね、うんまあ、それぐらい会うとだんだんなんかこう自分と会う人が分かってきたかなっていう感じですね。
自分の中の統計学が出来上がってきた、
うん、そうそうそうそう、うん、だいたい今のところ理系の男子、
うん、
高学歴ちょっと言い方は悪いけどさ、うんうん、高学歴 で同い年ぐらいの人がやっぱり一番話し合うなっていう、
結局自分とスペック同じじゃん。
いやそうなんだよね結局そうなっちゃうんだなって感じなんだけど、
はい、
そうで、うん、そうそう質問のね、IBJ に入ってますかっていうことなんですけど、結論から言うと、うん、加盟してないところに入っています、
はいはいはい、
で IBJ っていうのは婚活市場のもう最大手なところなんだけども、
うん、うんうん、
IBJ っていう連盟に加盟していると、うんまあ、その中で会員同士が紹介し合えるみたいな感じ、うんうんなね、一つの事業所でこの IBJ なんじゃなくて、はいはい、IBJ っていう連盟にこういろんな事業所が入ってるっていう感じかな。
なるほどね、何々病院グループみたいな感じ何々病院グループの何々病院、ね、何々クリニック何々診療所みたいな、
そうだね、
そういう感じ、
そうそうそう、なんとか会みたいなね、グループとか、そうそうそうそう、うん、っていう感じで、うんうん、私が行ってるところは日本ナコード連盟っていうね、うん、NNR っていうところに加入しております。
日本ナコード連盟かっこいいですね、
う
ん、しかも NNR その頭文字を取って
なるほど、そうそうそう、うん、そこに加入している個人事業所ってことになります、
はい、
うん、どれぐらいその連盟があるのかなって調べてみたんだけど、うん、結婚相談所の連盟はね13ぐらい今あって、
すごいね、
うん、そうそう、いろんなね特徴がそれぞれあるんですよ、
うんうん、
でご質問にある IBJ っていうところが最大手で、うん、会員数が約8万人います、
うん、へーそんなにいるんだ
、うん、全部合わせてね、で年間成婚数が 14,671
へ
ーでそこに、うんまあ、どれぐらいの数の結婚相談所がそこに加盟しているかというと3500、うん、
そんなにあるんですか、結婚相談所
だから結構小さいところとか、その個人でやってるところとかもあるから、
なるほどなるほど、
そう全部が、まあ、大手も小さいところも全部合わせて3500社が入って、
ね、
で業界ナンバーワンの実績であると、
うん、はいはいはい、
いうことですね、うん、
はい、
でもまあ8万人いて1万4000人だから、うんまあ、成婚率としては 20% 切ってるんですよ。
そういうことだね。
そうだから結構、うんうんまあ、数多いけど成婚率は低めみたいな感じ、うんうん、
なるほど、
うんうんうん、みたい。で他にも西日本に強みがあるとか、うん、男性が多めとかちょっと高齢の方が多めとか、うん、なんかいろいろあるんですよ、その
特徴があるんだね。
特徴が連盟によって違います、うん、で私が入っている結婚相談所はその NNR なんですけど、うん、拠点がね、うんうん、渋谷にあるので、
なるほど、
あの東京とか東日本に強いとこみたいに確かに多いです ね関東圏は、
うんうんうん、
で会員数は2万人弱なんだけども、
うんうん、
IBJ が多すぎるっていうか8万人ドンっているから、
なるほどなるほど、
IBJ より下はどこもね、はいはいはい、1万から3万人です。
なるほど、
だいたい2万人前後、うん、だからまあズバ抜けて NNR が少ないっていう感じではない、
ではないんだ、
うん、ですね、うん、で NNR はあの約50年続く老舗の 結婚相談所連盟だそうですよ。
すごいね。
で規模の小さめな結婚相談所がこうたくさん加盟しているから、うんうん、コードさんによるこうサポートが手厚い、
うんうんうん、
充実してて、まあ、成功までに自分に合った相手をこうじっくり探してくれるっていう感じ、うんうん、本当にね確かに面倒見が良いです。
なるほど、うん、
で IBJ のさ8万人を聞いた後だと2万って4分の1って感じになっちゃうんだけど、まあね、まあ、でも2万でも十分だとは思うんだけど、ね、数としては、
うんうん、
そうなんだけど、その日本にナコード連盟自体がもう一つね、うん、コネクトシップっていうなんかスクラムって書いてあったんだけど、うんうん、そういう別のグループにもう所属してて、うんうん、でこれはねパートナーエージェントって聞いたことあるかもしれないですけど、そういう大手の、まあ、連盟みたいなのがあって、うんうん、そこが立ち上げた他の規模の小さい連盟同士を、うんうん、こう一つのグループにしてお互いに相互紹介し合えるっていう仕組みがあります。
なるほどね。はいはいはい。つまりさ、何外部の結婚相談所の人とも、うん、そのグループコネクトシップで紹介し合えるってこと、
うん、そうそうそう、結婚相談所連盟、
連盟、
そう、うんうん、それの連盟にちっちゃい結婚相談所がいっぱい登録してるんだけど、はいはいはいはい、その連盟がいくつかあってその連盟同士もコネクトしているみたいな感じ。
なるほどなるほど。
じゃあ
つながってたらもう何万人とかになるって
こと。そうそうそうそうそう、そうなんです。
なるほど。
でコネクトシップにはゼクシー縁結びとか縁コーカスとか大手のところも、う
ん、なんかそれは聞いたことあるわ。 CM やってるもんね。
そうそうそうですね、うん、なので、まあ、全部集めると IBJ に匹敵する会員数になる。
なるほど。
なんだけども、まあ、あの会員さんの管理って言っておかしいけど、そういうのがあんま手厚くない事業所とかも入ったりとかするから、ね、うんうん、コネクトシップにつながると結構ナコードの質がまちまちになってるってうちのナコードさんは言ってた。
はいはいはい、
うん、っていう感じです。
なるほどね、
はい、うんうん、で実は私はねその辺のこと全然調べないで突撃してった感じなんですよ。
うん、うん、まあ、紹介だったもんね。
そうそうそう、うん、友達の紹介で、まあ、ナコードさんを基準に選んだから全然知らなかったんだけど、
うん、
なんかやっぱね IBJ は人数も多いし、うん、いわゆるハイスペな人も多いみたいですよ。
そうなんだ。
そう、うんうん、だから、うん、今調べると、まあ、人数が多いからとりあえず IBJ に入ってるとこに行っといたら OK って書いてある、まあ、婚活指南サイトみたいなのもあるんだけど、
うんうん、うんうんうん、
でも、地方とかだとその地方に特化した事業所とかもあるから、
うんうん、
必ずしも IBJ に入っときゃいいっていうことでもないみたい。
なるほどね。
そう、
なんか関西が強いとかいうのもある
って言ったもんね。そうそうそう、東海地方が強いとかいろいろあるみたいだから、うんうん、まあ、そこ調べたらいいかもしれないね、
うんうん、
で、今まで連盟の話してきたんですけど、今度逆に一つの事業所、うん、結婚相談所が複数の連盟に入ってるところもあるんですよ。
うん、
で複数に入ってると、まあ、単純に言うと出会う数が増えるから、まあ、会う機会も増えると。
そうだね、
うん、で、ね、結婚相談所によってそれを使うかどうかでお金が変わったりもする、
うん、あ、そうなんだ、
うん、あとお見合いに、お見合いするのにいくらって払わなきゃいけないところもあったりする、
うん、
まあ、結構いろいろです、ね、はい、うん、で私は今のところその日本ナコード連盟に入っているので、うん、そこでだけで活動してるんですけど、
うんうん、
まあ、ありがたいことにね、あのずっと申し込みが途絶えないんですよ、
うんうん、
割といい方々からで、まあ、申し受けっていうか、もうこっちが申し込まれてそれを受けてばっかりなんだけど、
うんうんうん、
自分からまあ申し込んだりもしてるんだけど、スケジュール的にそれが落ち着いたらコネクトシップにつなげましょうかっていう風に言われてます。ま
あ、そうだよね、うん、もう中の人だけでいっぱいだったらとりあえずそこまず会ってみてからってなるよね。
そうそうそう、みたい、うん、でやっぱり NNR で反応がいいって言われたんですけど、ナコードさんにやっぱそういう風にこう結構ちゃんと見て申し込んでくれる人がいるから、うんうん、NR でこの感じだとコネクトシップまでバーンって広げるともっと大変なことになるって、
うん、殺到するってことでしょ、
うん、言われたから。
そうだよね、
うん、そうだからちょっと、まあ、落ち着いて申し込みがなくなってきたら、うん、ちょっとやってみようかなっていう感じております。うん、
なるほどね、
うんうん、あとはまあ自分が申し込みたい相手がねあんまりいないから、
うんうん、
いつも待ってばっかりだから、
まあ、なるほどね、
もうちょっとやってみていまいちだったらちょっとコネクトシップ、うんうん、開通をお願いしようかなと。
なるほどなるほど。ゆうかさんから申し込みたい相手を探すためにってことね。
そうそうそうそう、
あ、それはいいんじゃない。
うん、そうだね。
でもそうすると処理しなきゃいけない情報量もすごく増えるよ
ね。そうなのそうなの。
一応申し込みがあったらどういう人かなって確認すんじゃん。
そうなんだよね。
それをものすごい読まなきゃいけない。
そうなんだよね。
それはそれで大変だよね。
そうそうそうそう、うん、だからね、なるほど、なかなか、まあ、大変ですけど、お友達を増やしているような気持ちで、
うん、なるほどなるほど、
頑張っております。
そしたら、まあ、この30代女子さんも、はい、IBJ 加盟店、ね、じゃなくてもいいってことだよね。
じゃなくてもいいってこと、ね、うん、そうそうそう、そこに入っとけばまあいいかもしれないけど、そこじゃなくても、うん、2万人とかさ、うん、5万人とか8万いたってさね、
絶対そんな会える人数限られてるからね、
限られてるからね、そう、うん、1月に10人会えるかどうかって感じだからさ、数じゃない、本当、
うん、
ご縁だなって思うよ、本当、
うん、そうだよね、
うんうんうん、いい仲人さんを探していい結婚相談所を探す方がいいのではないかと私は思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして続いてですね、またあの結婚関連の質問をいただいておりますので、はい、次の質問を読んでいきたいと思います、はい、次もマシュマロでいただきました。
はい、
男性医師の奥さんは様々だけれど、女性医師の旦那さんはほぼ医師と聞いたことがありますが本当ですか、
うん、
という質問をいただいております。
は
いはい、これね、あの、はい、客観的なデータとしては2017年に日本医師会がなんか実施した調査があるんですよ、うん、日本医師会の中の女性医師支援センターっていう部署があるらしくて、でなんかそこの人が実施した調査によると、女性医師の配偶者の職業が医師である割合は 64.4%、
おー、なるほど、
半数以上は医師と結婚しているということになります。
そうだね。
でこれね、5年ぐらい前にやられた調査では 73.7% だったっていう記載も見つけたので、それはまた違う雑誌なんだけど、なんかちょっと減ってる割合的には。
そうだね、10年前の時点で7割だもんね。
うん、7割ぐらいの感じ。
5年前で64でしょ。
そうそうそうそう、
だから今だったら半分ぐらいになってるかもしれないよね、
うんうん、かもしれない。そうそうそう、うん、
調べた
ね、でしかも女性医師自体の母数も増えてるから。
そうだね、うん、うん、
だから多分そのより多様化はしてると思うんですけど、うんうん、まあ、私の周囲の女医さんの配偶者はですね、うん、9割以上男性医師ですね。
へえ、以上。
そう、
そうか、
多分そうで、男性医師以外と結婚している女医さんっていうのがね、パッと思いつく感じでね、一、うん、人しかいないの。
あ、そうなんだ。
そう、これだから地域差とか年代差もあるのかもしれないですね。
まあそうだね、
うん、
先輩とかになってくるとやっぱ医師が多いかもしれないね。
そうそうそうそう、うん、ゆかさんの周りどうですか。
私の周りはね、7から8割が男性医師って感じかな。
あ、そうなんだ。
10人いたら 2,3 人は違う職業っていう感じ、う
ん、なるほどなるほど、
うん、な気がする。まあ、うん、歯医者さんとかもね、いるけど。あ、
歯科医師とか、
うん
うんうん、
まあ、そっか、歯科医師も医師にしたら
なっちゃう
けど、
うね、
でもまあ、うんうん、本当に何だ、医科の医師って考えると、
うんうん、
まあ、7割8割っていう感じ。
なるほどね、うん、で私夫は男性医師なんですよ、
うんうん、
でこれは別に結婚相手の職業にこだわりがあったわけじゃなかったんですよね、うんうん、でそもそもね、結婚がしたいって強く思ってたわけでもなかったんですけど、
うんうん、
なんというか働いてるとやっぱり出会いの場所は限定されますよね。
いや、そうだよね。いや、本当そうだよ、う
んね、だからまあなんか必然的に医師がやっぱ多くなるのかなとは思いますね。でもまあ結婚する前にも男性医師とか、あと学生時代に医学生の人とお付き合いしたことあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、結婚しようって思ったのは夫だけなんで、
うんうんうん、
もう私の場合は結婚したいと思った人の職業が医師だったっていう感じですね、うん、
なるほど、
うんうんうん、で医師同士の、ね、結婚のメリットはやっぱり、ね、うん、仕事に対しての理解があるっていうのが一番ですね。
そう、
でも医療業界ってちょっと労働が特殊なところがあるじゃないですか。
そうなんだよ。そう、
ブラック労働の横行、うん、そしてあの自己研鑽かっこ笑いの横行ですね
そうだね、
笑えない自己研鑽みたいなのがあるんですけど、だからこういうのが、
うん、
まあ、他業界で働いてて労務への知識がある人からすると、
うん、
なんでそんなので働くのみたいな。
いや、そうだよね、
信じられないみたいな、こう勤務体系なわけなんですよね、
うんうん、そうだね。
で結構他業界の方と結婚した友人の方とかは、
うん、
なんか配偶者の人からね、いや、
うん、
なんでそんな風に働くのとか、医局派遣とかも教授からの口約束で勤務先言われるとかありえなくないみたいな
そうだ、ね、
人権はどうなっているんだみたいな、
うんうんうん、
そういうあの反応になっちゃうわけで、説明したところでやっぱそのなんか長年続いてきた文化的なところって、
ね、
なかなか相互理解が難しいところもあったりするらしいですね。
そうだよね。
でまあ、意見としては正直その配偶者の方の方が正しいとは思うんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱ業界で働いてるとさ、まあ、そういうちょっとグレーゾーンがあることでなんとか成り立ってる医療の領域みたいなのがあるのも知ってるし、
うん、そうなんだよ。そうそうそう、なんかね、そう、それがなくなったらみんな困るんだよってことを本当に分かっているのかって思うよね。
そうそうそうそうそう、だからまあなんていうの、決して違法労働を良しとは思ってはいないんですけど、
うん、そうだね、うんうん、
でもなんかそのノブレスオブリージュ的なさ、こう、
うんうん、
医師として社会 貢献することのやりがいもまああるっていう世代ではあるじゃん、うんうんうん、もちろんね、
うんうん、
それもわかるし、うんうん、でもそのままじゃいけないよなっていうのもわかる、
う
ん
う
ん、
そうだね、
狭間でもあるから、なんかその辺のバランス感覚はやっぱり石の方が共有しやすいところはある、
ね、そうだよね、うん、本当にそう、うん、私も、ね、うん、お見合いをしていて、こう今までどんな働き方してきたのかとかを話すともう大抵惹かれます、
う
ん
う
ん、
そう
ね、当直っていうのは24時間勤務のことでしてねみたいなとか、今は24時間で帰れてるけど昔は夕方までやってましたみたいなこととか言うと、えみたいになるし、
うんね、うん、
そのせいで結構惹かれて、うん、わなんかめちゃめちゃ働いてるって、その男性側がショックを受けることもあるみたい、なんか、
う
ん
う
ん
う
ん、
いやそうだろうね、
うん、なんか自分なんてみたいな気持ちになるみたいで、あとはね、学会参加費とかもう自腹なことが多いじゃないですか、参加費もそうだし、
うんうん、
交通費もホテル代も大抵自腹のことが多いじゃない、
うんうんうん、
補助があっても全額払われてるとこって多分ないと思うんだけど、
ないないない、職場からは出ないよ、研究費から出すよ、そうそうそう、自分が取ってきた研究費から
でしょ、うん、もうそれもね引かれる、
ね、
あとね、この間会った人にはね、なんか謎にマウント取られてたよ、うん、
え、
うちは飛行機全部出ますけどみたいな、ビジネス乗ってますみたいなみたいな、
いいな、
タクシーとかもあのタクシーチケットでみたいな感じで、
すごいよね一般企業の方 ね、
ね、だから医者はね、うん、すごい稼いでるって思われがちなんだけど、うんうん、こういうとこ全然サポートないし、
そうないよ、だって先週さ、そもそもさ家事情、
うんうんうんうん、
話したさんで、その時もさ結局引っ越し自腹だったでしょ、あの質問者さんも
そうそうそうそう、
普通出るから ね、
そうだよね、
不妊手当っていうのが出るので、まあ、出る病院もあるでしょうけど、
ね、
まあ、出ないところ
の方が多いよね、
まあまあ、
うん、
そうそうそう、うん、
そうなんだよ、うん、なかなかその辺の理解がね、
うん、そうそうそうそう、
難しいけど、でもじゃあそのお金どっから来るかって言ったらさ、診療報酬から、
そうですよ、国民の医療費ですよ、
収入はね、
そうそうそう、うん、
でもさ、
うん、
診療報酬は上がってないじゃん、
上がってない、
支出はどんどんね、そ
う
そう、インフレだし円安だしでさ、
高齢化だから、
そう、高齢化でどんどん増えるし、
うん、
あ、そう、インフレとか円安はあの、ね、海外企業のさものとかやっぱ使うってなると、うん、
最新のものは
ね、そう、もうさ国のマターじゃん、なんかそれって、
そう、 そういうことです、
だからもうどうにもこっちでできないし、
できないよね、
言ってもなかなかっていうとこあるけど、うん、そういう感覚がやっぱ他業種には伝わりにくいっていうのが、
うん、
そうそうそう、ちょっとムーンってなるね、
うん、なるなるなるそうそうそう、うん、
ってなります。
まあ、私は今のところね、配偶者が医師であることのデメリットはないんですけど、それはね、もう今私は医師の仕事がアイデンティティの中心じゃないからっていうのも結構あると思います、
うんうんうん、
でやっぱ同じように仕事しててもやっぱ女性は妊娠出産によるブランクがあったりとか、うん、そういうのがなかったとしてもガラスの天井問題ってね、
う
ん
う
ん
う
ん、あの当番組でも以前やりましたけど、
う
ん、まあ、同じ結果出してても男性の方が昇進早かったりするっていうのは未だにあるんで、
ね、そうだね、
だからやっぱ同じようにキャリアを目指してるとちょっとこう張り合って辛い部分っていうのはあるかもしれない、
うんうん、そうだね、麻酔科で結構それで揉めている女医さんを見ますよ、あの、
あ、そうなんだ、
そうそう、旦那さんが医師、うん、で、うん、麻酔科割とね融通が効きやすいと言われがちなので、
うんうん、
まあ、確かにそうなんだけど、うん、で結構やっぱ我慢することが多くて、
うん、
揉めてたりとか、
うん、
喧嘩してたりとかいう人もいますね、
まあ、キャリアとかね、あの、
そうそうそう、
社会的地位が同等なのに
同じ
に扱われなかったりとかすると、
そうそうそう、ね、この送り迎えは全部ママ側だったりとかすると、
やるとかね、
そうそう、っていう感じのことはあります。
そういう感じですね、
はい、
うん、
で、あの、実はね、
はい、
アラサー女子の人間観察ののぞみちゃんと、
うんうんうん、
この放送が金曜日にあると思うんですけど、
うんうん、
その同じ週の日曜日に、
うん、
次の次の日ね、でインスタライブで婚活トークをすることになりました、
うん、楽しそう
前にのんちゃんがさ、なんかこうアプリの話とかしてた時に私がコメントしてて、婚活トークしようみたいなこと言ってたんだけど、それでやろうよっていうことになったので、あの、もし日曜日までにこれを聞いて、はい、お時間のある方はぜひ、
いいですね、
のんちゃんの方に多分参戦すると思うんだけど、
うん、なんかつないでやるんでしょ、
そうそうそう、
上下みたいな、
そうそうそうそう、うん、やったことないからどんな風になるのか分かんないんだけど大丈夫かな、20時からですね、
お、いいですね、
はい、やりますので、
ぜひ皆さんもご覧になってみてください、
はい、聞いてください、フリートークです、ほぼほぼ、
お、いいね、
はい、です、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そして3つ目のメッセージいきましょうか、
はい、はい、じゃあこれは私が読みますね、は
い、うん、お願いします、
はい、 この前の忘れられない恋編のポッドキャストとっても面白かったです。これエピソード169の恋愛&告白トークですね、うん、てっきりこの人が忘れられないとなるのかだと思いきやまさかのそのような経験があまりないとおっしゃっていて驚きました。そうでした。
うん、
私はサウナに定期的に行こうと考えているのですが、サウナは体に悪いという人や体にいいという人がいて本当に行っていいのかと思う時があります。サウナは体に悪いんですか、うん、いいんですかということで質問いただきました。ありがとうございます。
この前半と後半がしっかり分かれてていいですよね。この前半は感想なんですけど
うん、うん、
聞きたいことはサウナっていうことで、は
い。ありがとうございます。
ちょっとあの、うんうん、サウナに関する論文調べてみたんですよ。
あーすごい。
だからね、意外と科学的エビデンスがあって私びっくりしました、
うん、そ
うなんだね。あ、体に悪いと思ってたんですよ。
いや私も思ってた。
そう、そしたら、まあ、あの主にねフィンランドとか、うんうん、結構サウナ大国でよくやられてる研究ではあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、調べてみたところ、
うん、
高血圧の改善、
うん、
炎症反応の低下、そして睡眠やストレス指標の改善などですね、システマティックレビューでされてました。なんかそういったものが報告されてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、いずれもサンプルサイズって被験者の数が少ないってことですね、
うんうんうん、
まあ、参加者の方の数が少なく、うん、そしてサウナの条件っていうのも結構一定じゃないらしい。なんかドライサウナとなんかフィンランド式サウナとなんかミストサウナといろいろあるんだって。そういうなんか温度条件とかもちょっと一定じゃないから一貫したことは言えないっていう感じの結果にはなってたんですけ ど、
うん、
であと対象者も健康な人とか疾患群とかアスリートとか、まあ、いろんな人対象にやってるんでちょっと一貫していないみたいな、
うん、
で結局その科学的に最善なサウナの利用方法などは現時点では分かりませんっていう内容にはなってたんだけ ど、まあ、ちっちゃい研究ではある程度の健康効果は確認されつつあるっていう感じらしいですよ、うん、科学的には。
へ、うん、あれと一緒かね、あのほら、うん、温泉
温泉みたいな、そうそう温泉あるよね。
うん、
そ
う
多分それと似た感じのなんか科学的にはそういう感じになっている。
なるほど。
で、あのここからは個人的な見解なんですけれども、うんうん、まあ、私としては多分サウナ健康効果はあるんだろうけれども体にはあんまり良くないだろう派なんです、うん、私としては。で少なくとも患者さんにはちょっと絶対おすすめしないっていうのがあって、
うんうん、
まあ、その理由はですね、まず高温すぎる、
うん、
それから脱水になる、そしてあまりにも血圧変化が激しすぎるだろうという3点においてですね、
そうだね、
危ないかなと思ってるんです。
そうだね、そう思います。
でまず80度以上とかあるでしょ、あのサウナって暑いやつだと。
あ、そうだね。
でやっぱそういう環境に入るとやっぱ暑いから血管拡張するじゃないですか、
うん、 そうだね、
そして血圧は下がるわけですよ。
そうですね。
で心拍数は上がり、
うん、
で汗が出てきて、
うん、
でその後水風呂に入ると今度ギューじゃん、
う
ん、急激に血管ギューって収縮して血圧上がるわけですよ、
うんうんうん、
で多分最初はあのサウナ入った瞬間は あったかいなってなるから、うんうん、ちょっと副交感神経優位になるんじゃないかなって思うんですけど、
うんうんうんうん、
でもその後暑すぎるから多分ストレスホルモン出ると思うの、コルチゾールとか。
そうだね、うん、
しんどいっていうホルモンが出て
うん、うん、
そこからまた水風呂で一気に冷やしたら交感神経優位になるじゃん、
うんうんうん、
とかもう自律神経ジェットコースターだろうと思って。
いやそうだよね、そう思うわ。
そう、
うん、
で、まあ、この変化に耐えられるような健康な人、あと血管が柔らかい人だよね、
う
ん、言うたら、
まあそうね、要は若い人だよね、
若い人
うん、うん、
とかは、まあ、サウナに入っても大丈夫だと思うんですけど、
うん、
まあ、高血圧の治療をしてる人とか動脈硬化がある人とかはね、
うん、
本当に危ないと思うんだよね。
いや危ないよ、
このジェットコースターが
本当やめた方がいいと思う。
で薬によってはさ血管がこう簡単に収縮しないようにするっていう治療薬もあるので、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そういうの飲んでたらさ、
うん、
その血管広がりすぎて倒れちゃったりとかさ、
うんうん、
血圧下がって、
うんうん、
まあ、アルコールも同じ感じだと思いますけど、
うんうんうん、
血管拡張した状態サウナ入ったらダメですよっていうのは結局そういうことだと思うんですよね。
うん、
であと極めつけなんですけど、まあ、サウナで得られるとされてる健康効果、
うん、
まあ、論文読んだ感じではストレス解消とかさ、
うんうんうん、
睡眠の質の向上、血圧とか脂質代謝の改善とか挙げられてたんだけど、これ全部運動で達成できるから、
うん、確かにね。
で運動の方がさはるかにエビデンスの質も量もあるじゃん。
そうだ、ね、
疾患群にもちゃんとやられてるし、
うん、
高血圧患者の人、
う
ん、腎臓悪い人とかもみんなやられてて、
うん、
みんな OK ってなってるわけだから、
うん、
でさらに筋肉つくでしょ運動やったら。
そうだね、うんうん、
だからその健康にいいかどうかっていう意味で、うん、その目的で行くんだったらサウナより運動の方がいいと思うっていうのが私の意見です。
そうですね、もう完全に同意です、
はい、ありがとうございます。
結構さ、医者でもサウナ好きはいるじゃん、うんうん、よく聞くんだけど、うんうん、まあ、一応頭でさ、そういうことを理解した上でやってるから、
うんうんうんうん、
まだマシかなって。
基準は分かってるよね。
そうそう、基準が分かってるから、うん、加減がまだ分かっているっていうか、無茶はしないっていうところがあると思うんだよね、うんうん、でもさ、私の10個上ぐらいで、うんうん、ちょっとメタボな先輩がいるんだけどさ、その先生がさ、あのサウナ好きでね、サウナーなんですよ、
うんうんうん、
でなんかちょっとお酒飲んでから行くとか言って、うん、本当に危ないから、マジで危ないからやめた方がいいですよって。でどうしても入りたいんだったらサウナに入る前と後に家族に連絡してくださいって言ってた、
う
ん、
そういう方がいいですね。今から行きます、終わりました、
もう登山届みたいな、そうそうそう、生存報告をした方がいいですよって言って
本当だよ。
この先生、高血圧の薬もなんか飲んでたり飲んでなかったりするみたいだから、もう危ないよと思って、
うんうんうん、
でね、実際サウナで倒れてたってっていうさ、救急要請とかもあるから、
うんうんうんうん、
で誰か人がいればいいけどさ、一人で倒れてたら、うんうん、もう気づかれるまでに時間かかるじゃん。
掃除の人来るまでとか見つけられなかったらもうやばいよね。
そう、だからちょっとね、うん、ベース、基礎疾患のある方は入りますと出ましたの報告した方がいいよって思ってる、
うんうんうんうん、まあ本当そう
ね、そうそう、うん、
まあ、さ、健康で体調がいい人が好きでサウナに入るっていうことを否定する意図は特にないんですよ、
うんうんうんうん、
だから気持ちが良ければ別に入ればいいと思うし、サウナが好きならそれでいいと思うんですけど、
うんうんうん、
あとなんか論文読んだところによると、あのフィンランドみたいにね、うん、子どもの頃からずっとサウナに慣れてる人と、うん、やっぱそういう文化がない地域でその人がたまにサウナに入るっていうのでは、
うんうんうん、
ちょっと内分泌的なストレスホルモンの反応とかが違うらしいですよ、
うんうん、そうなんだね、
うん、だからやっぱにわかサウナーが一番危ないかもしれない、
ね、そうだよね、うん、ちょっと大人になってからちょっと流行ってるから始めてみました、うん、みたいなのが一番危ないのかもしれないよね、うんうんうんうん、徐々に慣らしてったりとかすればいいのかね。
すれば違うのかもしれないですけどね。
うん、そうなんだね。なんか婚活のさ、お見合いサイトのプロフィールとかにも、うん、サウナが好きですみたいなこと書いてる人結構いるのね。結構ね、なんか、うん、そっか、サウナかって私思っちゃうんだよね。なんか、
まあ、確かにな。
そう、うん、そういうさ、こういう交感神経のとかさ、こうジェットコースター的なことを理解してはいないじゃん、
う
ん、きっと。
まあそうだと思う、
あの、
うん、
一般職の方だとね、いかにサウナがいいかを力説とかされると、
うんうんうん、
私はサウナ体にいいと思ってないからさ、
うんうんうん、
それちょっと悪いと思いますよって言えないし、
うん、そうだよね。まあ確かに
微妙というか複雑な気持ちになりながら聞いてたこともある。
確かにそうだね、
うん、なんかそうなのよ。
なるほど。いや、サウナ好きな人ってさ、あの、うん、終わった後にさ整うって言うじゃん、
うんうんうんうん、
で私はちょっとその感覚を感じたことはないんですけど、
うんうん、
でも結構みんなあれだけ言葉として定着してるってことは、
うん、
なんかあるのかもしれないなっていうのもちょっと一方で思ってて、
なるほどなるほど、
まだ解明されていないサウナのいいことみたいなのがあるかもしれないなとちょっと思ってるんですよ。なんかみんなが言うことはさ、
う
んうん、後から科学的に正しかったっていうことってまあまああるじゃん、科学の中でも、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
だからほんまに本気で研究したら、うん、サウナに特有のなんかホルモン分泌パターンとかがあって、
うんうんうん、
それが整うの正体ですみたいな。
なんか幸せホルモン的な、ね、やつが出てるのかもしれないよね。
と思ってるんだけど、でもなんかさ、それをさ解明しようと思ったらサウナの中でさ、うん、何分ごととかに採血しなきゃいけない
じゃん。そうだよね、もう部屋の温度も一定にしなきゃいけないさ、するために出入りできないかもしれないし、
そうそうそうそう、
大変だよね。
二重窓みたいにさ入り口にしてさ、
そうだよね、
で研究者そこで延伸しなきゃいけないでしょ、ホルモン。
大変すぎるんだけど、
裸のお付き合いで被験者の人と研究するのかと思ったらすごいシュールすぎて、 それを想像して私は笑ってましたけど。まあね、サウナ実際でも世界中で愛されてるのはやっぱ事実だし、
うんうんうん、
まあ、まだまだね発見されてない健康効果あるかもしれないんで、うんうん、まあ、これ現時点での判断という話にはなりますけれども、
ね、うん、ね、岩盤浴とかもね、はい、あるしね、なんか、
うんうん、
いろいろそういう、うん、まあ、温泉もさっき言ったけどそうだけど、うん、そういう温浴的なところで効果はあるのかもしれないけど、
う
ん
う
ん
うん、そうね、
まあ、くれぐれも無茶をしないようにっていう、
無茶をしないようにですね。結構サウナはその中でも激しめなんで、
そうだ ね
お風呂は40度とかそれぐらいだけどさ、
そうだね、
だからね80度だから、ね、
そうだよね。でそっからの水風呂っていうのがね、やっぱね危ないと思うんだよ、そこが一番危ないと思うんだよ、うん、 だからちょっと外で体を冷やすぐらいならね、
うん、そうそうそう、
外というか、そうそう、常温でね、そうそうそうそう、外気じゃなくて常温でとそれこそ整えるならねいいと思うけど、うん、そうなので、あの好きな気持ちは否定はしないんだけども気をつけてってい う,、
うん、いう感じだ ね, ね、そうそうそう、医学的に何が起こってるのかっていうのはこういう解説になります。
うんです、無理をせず、
はい、はい、楽しんでください、
はい、
質問ありがとうございました。そんなわけで、今回は婚活の質問とサウナの質問で、はい、お送りしてまいりました、
はい、
次回エピソードの180回目は、
はい、次回は医者から見た他の医者についてです。
はい、また感想や質問などありましたらyuka.fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
また聞いてください。さようなら。
バイバーイ。